忙しいあなたに
心のパーキング
元バラエティラジオ
グッドスピード。
この番組は初心者には情報を、ベテランには懐かしさを、
バイクトークを楽しみながらバイクとライダーの社会的地位向上を目指すバイクバラエティ番組です。
皆さんこんばんは。チームグッドスピードナンバー01のスカイジンです。
ナンバー02ルイでございます。
大変ご無沙汰しております。
はい、ほんと、ほんとだよ、超久しぶりじゃねえかよ、はい、もう待ってたよ。まあ、もうね、積もる話はいっぱいあるんだけど。
いっぱいあります。
うん、まあ、まずその前に、はい、お便りをいただいてるリスナーの皆様にですね、本当に、まあ、前回撮ったやつをそのまま流してもお待たせしちゃったんですけど、さらに3ヶ月引っ張ってしまいまして、本当に申し訳ございませんと。
はい、申し訳ありません。
はい。今日12月1日の晩撮っておりますが、今日撮ったやつはなるべく早くお届けしたいと思います。
はい。
で、まあ謝罪も早々に告知を忘れないうちに打っておきたいと思います。
はい。
12月29日に神奈川県の大船駅から歩いて数分のところで忘年会を予定しております。予定しておりますけども、やります。スタートが4時から6時55分までの、まあ、約3時間と、7時5分から夜10時までの、約3時間の前半と後半とに分かれて、10人10人で予定しておりますので、こちらの方、旅バイクのラットさんがアテンドを立ててくださっておりますので、そちらにぜひお申し込みいただければと思います。で、こちらのイベントまた久々にですね、私と、あと、うちの大将、スカちゃんと一緒に揃います。まあ、もちろんね、旅バイクさんとこれ合同なんで、3人おりますんで、我々。でまあ、今分かってる範囲で、黒学さんとかも、前半にご予約いただいてましたから、ポッドキャストやってる方が結構揃うので、まあまあ、それはそれで、そういった裏話とかもお話ししたり聞けたりとかできるんじゃないかなと思います。
はい。
配信じゃね、話せないようなことを含め、どっちかというとそういうね、ざっくばらんな感じで、楽しみたいと思いますので、29日ちょっと年末でなんなんですが、神奈川近辺にいる方、立ち寄れる方、ぜひご参加ください。スカちゃん、ちゃんと、あれから入れるよね。第一部から。
あ、全然もう大丈夫です。
頼むぜ。あと、あれはお前ね、ペースはコントロールだよ。
はい。なんか、どういうことかちょっとわかんないですけど。
俺たちは6時間ぶっ通しでやるんだから、いい感じでやってたら、なんか、多分後半の出だしにはもう、ドラドラになってると思うんで、その辺のペース入るん
で。そっちですね。それ、そうですね。まあ、どっちかって僕より師匠の方が気になりますけど。
いや、大丈夫です。俺は今のところまだボロ出してる。
はい、うん、
基本的に俺も君と一緒です。
あ、はい。
全然あなたと同じ感じになりますんで。
まあそうですね、ラットさんの方のホームページ見たら分かるんですけど、泥酔やバカ騒ぎは禁止ということなので、はい、まあ我々が一番気をつけなきゃいけないのかもしれないですね。
お、釘刺さる。あとね、前ちらっとお話していた、夢の T シャツ企画を、要は自分で欲しいな、ね、例えばロンティーの上に着てちょっと重ね着してそれっぽくとか、なんか欲しいなと思っていた、番組 T シャツ、チームグッドスピード T シャツを作ります。てか、まあ、今作ってます。フロントに番組のアイコンロゴで、後ろには中山バイクロジアの中田さんがデザインしてくださった あの例のエンブレムをベースにしたものをですね、こう看板風にあしらっております。で、耐久性の高いシルクスクリーンで作っておりますんで、色がね、ブラック、オリーブ、ネイビーで、フォレスト、フォレストってあのオリーブよりももっとグリーンっぽいやつ、濃いグリーンの4色で作っておりますんで、まあ間に合うかな。基本的に僕らの通販とかしてないので、相対でお会いした時しか販売できないですから、まあ基本この忘年会で販売させていただきます。で、まあ可能であれば、まあなんとかうまいこと注文を誰かにお願いするとか、まあ、むしろぜひ買いに来てくださいと、
はい、
お願いしたいと思います。まあ、詳しくあの番組ツイッターの方で今日つぶやいているので、はい、そちらを見ていただくとデザインの方も載っておりますんで、まあ、ブログにも載ってるけどね。
もう早速多数 の, あの応募が来てますね。結構、
はい、何人かいただきまして、あの実際何人か買っていただかないと大赤字になってしまうので、はい、いくら自分たちも欲しいなと言いつつもあれなんで、まあ、ぜひ。
これ余剰は作られる感じですか？
余剰というと、
なんですか、注文しないと買えない感じですかね。私このサイズ欲しいですっていう。
いやいやいや、あのもう前にアンケート取った中でおおよそこのぐらいっていう感じで、
ね、あ、はい、
先に作っちゃうんでだから売れなければ余ります。
わ、はい、かりました。
大変なことになります。プレゼントできるほどの安い原価じゃないので大ダメージですから。
これちなみに金額載せてないですけど、大体1枚おいくらぐらいで、
両面シルクスクリーンで、まあ、ちょっとねお値段高くなっちゃったんですけども、1枚3000円で作らさせていただきます。これちょっとね、あの正直若干利益が乗ってます。
はい、
この利益は今まで僕とスカちゃんがですね作ったのステッカー代の補填に当てさせていただいて、まあ、まあその前はもう原材料っていうかさ、この T シャツ制作費の赤字っていうか、まあ投資を埋めて余りが出ればステッカー代にと考えております。はい、まあちょっとあの応援の意味を込めてご協力いただけたら大変嬉しく思いますし、我々も、来てこれからツーリングしたいと思いますので。あ、あとあれも結構使わせてもらってます。
何ですか？
ヤスさんに作ってもらったあれですよ、看板も背負ってこの間もツーリング行ってきましたんでは
い、見ました見ました。
もう今年何度かあれでツーリングしてますんで、はい、だんだん馴染んできましたよまあそんな感じで12月29日お時間ありましたらぜひお越しください。第2部の方まだお待ちしております。で、強制ではないんですが、もうよろしかったら皆さんの過去の愛車とか昔行ったツーリングの、思い出の景色とか、 なんか思い入れのあるそのツーリングの話のネタになるような写真をこうプリントして簡単なアルバムみたいなものを持ってきていただけると、我々それを見てですね、ああだこうだ質問させていただいたり、その話の種になると思うので、まあ、よろしかったらお持ちいただければなと思います。あの強制じゃないですからね。で、あの希望の方にそのツーリング写真とか昔のなんか行きがってすごい髪型で乗ってた愛車と俺とかね昔のバイクとかかっこいいと思って改造してたなんかそのカスタムとかいうね昔のバイクとかのこの写真をですねカードゲーム風にしてこう対決をしたいと思いますので、はい、おこのバイクは珍しいなとか、このバイクかっこいいねとか、カスタムセンスあるねとか、うわ超80年代だよなんていうのをね、ワイワイと盛り上がった方を勝ちとしたいと思いますんで、勝者には何かしらステッカーなり何なりこうプレゼントしたいなと思いますんで、よかったらそういった遊びのためにも使えますから、お持ちいただければと思います。 俺たちの青春バイクグラフィティザ・カードバトルにも使わせてもらおうかなと思いますんで、そのイベントの詳細の方は参加費3,500円、飲み放題食べ放題、まあ、簡単なね、簡単なあれですけど、で用意させていただきますん で、 でキッチンも使えますから、何か温めたいとかなんとかあればそういうのもある程度対応できますんで、詳しくはバットさんのアテンドの方のリンクを貼っておきますんで、我々のブログの方からもご確認いただければと思います。
はい、あと最近ポッドキャストを始められたあの水木さん、アットみずきの水木さんがあのオフロードのイベントをやるということで、あのせっかくなのでうちでも告知させていただきたいかなと思います。
はい、
12月9日から10日の間でオフロードの、これレンタル車両もあるんでしたっけ、レンタルバイクはすみませんありませんので、
はい、
ご自分のバイクで乗り入れされるか、
うん、
はい、あの場所が朝霧高原イーハ東部の森というところでやるそうです。
あの柏秀樹さんが管理してるとこかな、うろ覚えだよ、まあ、もしそうでご本人にお会いできるんであれば、オフだけじゃなくてむしろのオンロードのライディングに関しても、あの公道を走るって意味ではもう第一人者だと思いますんで、ね、パリ高とかも走ってらっしゃったし、
はい、
とんでもない技術を持っている方ですから、なんかお話悩みがあったりしてお話聞けたらそれだけでも価値があると思いますね。いらっしゃるか分かんないけどね。
はい、まあ、サイバーのアットみずきさん の、 あのホームページもしくはツイッターの方ですかね、見ていただければ、うん、リンクいくと思いますので、はい、ぜひ参加されてみてはいかがかなと思います。
はい、
まあ、僕は多分ちょうどその頃京都でなんか怪しい夜会があるそうなので、ちょっとそっちの方に参加してこようかなと
おっす、
まあ、それも含めた告知をしていって起きます。
わかりました。よし、今日は一番絞りを用意しております。
私は多分このレッドブル一番でかいやつですからね、エナジードリンクをいただきたいと思います。
大丈夫かこの時間から。
あ、大丈夫です。
はい、じゃあ乾杯。
お疲れです。
でどうなのよ、このもう2017年も終わろうとしてますね。はい、12月だよもう。
お、まあいいや、これいいや、先に、うん、秘宝からですね。
お、
私スカイジンはちょっと事故を起こしてしまいまして、
うん、
単独でまあ自損事故だったので、特にあの相手方とかがいなかったのはまあ幸いなのと、まあ私も軽傷で済んだので、まあ、無事ですっていうのと、
おう、
ただちょっとワルキューレがですね、損傷が激しすぎて廃車にいたしました。
そうか、まあ、まず事故に関してはどんな人でも誰でもあり得ることだから、
はい、
少なくとも他人に怪我、自分も怪我とかね、それがまあ他人はなかった、自分は大したことなくて、まあ、よかったよ。
はい、まあ、僕自身も事故自体はまあ今回でまあ2個、大きな事故、大きさとかじゃないですけど、まあ2個目の事故っていうことで、起こしてすぐにまあ自分であの救急車とか呼ぶことはできたので、多少なりはちょっと落ち着いて対処はできたのかなっていうのはあるんですけど、
どういう事故だったの。
単純に走行中に道路に転がってた握り拳台ぐらいの石にちょっと前輪を乗り上げてしまい、そのままちょっとコントロール失ってっていう感じですね。
ああ、俺も転びはしなかったけど、うずらの卵ぐらいの大きさの石にのバーンと乗っちゃって、すげえフロントがブルブルって暴れてヒヤッとしたとかはあるな。
まあ、僕がその道を選んだりとか、 石がその前にも転がってたので、その早い時点で、なんですか、道を変えるとかっていう判断ができればよかったんですけどね。
まあ、正直、じゃあ引き返せるかって言ったら、あんなでクソでか
いまあ、そうですね。
っていうのもね、あるから、まあ、落石、要は落石注意だったってわけでね。さらに減速すべきだったなってところね。
まあ本当に皆さんも気をつけてくださいっていうのが僕の一番の願いです。
はい、あのほどほどにしようぜって言ってるうちの番組でもありますからね。
まあマナーもそうですけどね、やっぱ事故っていうのはいつどこで起こるか分かんないですからね。
ああ、どうせならもうなんか落ちてた天下に乗っかって転がりましたとか言ったらよっぽどその方がネタになったんだな。時にスカちゃん、その怪我、
はい、
したんでしょ。それはさ、治療費とかどうしたの。
ああ、は全部保険で払ってました。
あ、じゃあちゃんと人身障害に入ってたんだ。
あ、そうですね、はい。
わあ、素晴らしいね。
車両保険の方は入ってなかったんですけど、まあ、人間の方は、うん、全部保険屋さんが負担してくれましたので、僕はもう一銭も払っておりません。
はい、まあ、せっかくなんで保険の話、これ前ラトさんもよくね、はい、紹介してましたけど、オートバイの保険ぜひ怪我を補填する方をですね、人身障害安い方の3000万まででいいんで、もう、まあ、ぜひ入っておくといいですよというのが、実は俺も最近自分の身近な友人知人が2人事故を起こして、
はい、
それでね、すごく対照的だったのよ。
はい、
大体さ、ほら、対人対物はみんな無制限で大体入るじゃない、リスク怖いから。
そうですね、はい、僕もそうですね、はい。
だけどじゃあ自分の怪我したとか、その体に対してのさ、治療に関しては結構人身障害入ってない人が多いわけさ、割合としては。
はい、
でね、みんなの車も乗ってる方は四輪は人身障害も、まあ、逆にほぼ入ってるのが普通だと思う。保険屋さんも勧めるし、入っても保険料は大したことない。で、ここで言う人身障害ってどういうもんかっていうと、
はい、
で、自分の怪我を保証してくれる保険に、まあ、バイクは登場障害っていうのと人身障害っていうのがあるわけ。
はい、
で、登場者障害っていうのは特徴としては、まずメリットは掛け金が安いと、ある程度出る怪我に対して、で、保険料も大したことない、入りやすいので。バイクの場合、この登場者障害を500万とかなんかその安く入ってそれで終わらしちゃってる例がとても多い気がする。
うん、はい、
で、人身障害は保険料入ると保険料一気に高くなる、 1.78 倍とか倍近くなっちゃう。だから保険の値段がガツンと上がっちゃうんで入ってない人も多い。でね、まあ、ずるい話でもあるんだけど、例えばほら、相手がいる過失割合が何対何って出る事故だと、まずその人間の怪我に関してはさ、相手方の自賠責保険から補填されるし、まあ、100% 自分が出す必要がない場合もあるんだけど、今回の自爆の事故みたいな例だと、まあ、責任が全部自分だから、全部自分持ちなのよ、基本。対して、この人身障害入っていくと、じゃあ、マックス3000万だとしても、その範囲内で、実際に受けた損害の費用が出るのよ。交通費しかり、仕事に行けなくて、あれだったら休養保障とか、
はい、
実際にかかった治療費120万手術でかかりましたって120万出るのよ。
はい、
これが自爆でも出るの。 で俺のその友人で一人は、自爆で人身障害入っててまず治療費全部出てる、
はい、
ですぐ出る。だから病院行っても基本的にあの保険人身障害入ってるんで保険で全部賄いますで保険払わなくてよかった、
はい、
立て替える必要すらないと。でもう一人相手がいる事故ではあったんだけども人身障害は入ってませんと。で過失割合もあるから最終的に示談が決まれば割合に応じて向こうの保険からも出るんだけど大体その何事故のさ割合うんぬんって納得お互いがお互いに譲らないでさ長引いたりすることもまあ多々あります。でその間 100% じゃないよこれ、あのその病院との交渉だったり保険屋さんとの交渉だったり交渉術というか慣れというか、うん、仕組みを理解してるかどうかで結構負担が変わるんですけど、あとはなんだ自賠責でやりくりできる範囲というのが限りがあるから、まあ、その辺の余裕を持たせようとして自分の保険使って健康保険使ってくださいねとかなんかそうやっていろいろあるんだ、
はい、
いや、まあ、これここ話しちゃったら今回全部保険の話になっちゃうから、はしょるけど、その方はじゃあちょっと骨折で手術しました。怖い話ばっかりしてるけどさ、まあ、全部ピンピン2人ともピンピンしてるけど、じゃあその手術一時金で25万、相手方も責任がある、自分にも責任あるからあれだけど、まあ保険である程度賄えるんだけど、とりあえずじゃあその保険の過失割合だなんだって交渉が進んでる中で保険でありますって待ってくれる病院もあるけど、いや立て替えてくださいっていう病院もある。だから自腹で払わなきゃいけないんだ。事故を起こして1週間の間に30万ぐらいかかったと、治療費で、うん、だからまず持ち出しがすごいかかるし、ある程度帰ってきたとしても基本的に自分にも責任があっての怪我だから自腹でも払わなきゃいけない。さらに仕事ができないとか行けないとか迷惑かけたって、その仕事の保証に関しても全部出るわけじゃないと。これ人身障害入ってればそれを補填してくれるんだよ。実際にかかった損害がちゃんと保証の範囲で OK 出れば払われるんだよ。だめちゃくちゃ保険料は倍違くなるけど、カバーされる、守られる範囲がめちゃくちゃ広いから、ぜひね、等級も進んで、保険料も安くなってきた方は、ちょっと見直していただいて、これ入っていただきたいなと。任意保険ってさ、万が一のために入るものじゃん。
はい。
基本的に使うつもりで入るわけじゃないじゃん。
そうですね。
でも人身障害に入ってない人は万が一の自分と自分の家族のためにの保障に関して備わってないわけよ。これなら骨折でさ骨くっついて治りましただったらいいけど、後遺症が残るような怪我しちゃったとかさ、そういった場合一生もんじゃん。生きてる間落ちんじゃえばいいよ、変な話。
まあそうですね、
はい、軽々しく言う話じゃないけど本当にそうなったら一番最悪の事態ではあるけど、お金って面に関してはもうストップ、それ以上かかる必要ないじゃん、
はい、
生命保険入ってればそっちもおりますでね、なんならいろいろローンも払わなくていいしさ。だけど後遺症が残って一生それと付き合わなきゃいけないってことがあり得るんだったら、それに対して自爆でも備えができるし、あと相手が悪かったとしてもだよ、相手がいる事故でも相手が払いませんってやつもいるわけじゃん。
うん、そうですね。
任意保険入ってません、ザラにいるし、
はい、
相手が外国人で まあ、保険はおろか、そもそも交渉の場に臨んでこないっていうか、逃げちゃうんで、払う気ねえっていう場合にも自分の方で備えを持っていれば、相手が払ってくれないんだったら自分の保険会社は立て替えてくれて、相手に対する請求だ裁判だ、もしくは最悪取れなくてもそれはその保険会社が負担してくれますよっていうふうに本当に自分を守ってもらえるんで、心身障害、自分の怪我と自分のこれからの生活のためにぜひ入っておいた方がいいですよ。
はい、
偉そうに言ってる俺入ってなかったんです
そうだったんすか。
いや本当に本当に、いや分かってる、自分でリスクも全部分かった上で毎年悩んでた。
あ、なるほど。
どうしようかなと。俺年間ほら、俺6、7回とか5、6回とか乗らないから、
うん、まあそうですね、
そうどうすっかなって悩んでたんだけど、今月じゃねえや、11月の頭にツーリングに行けるってことになりまして、
はい、
これは備えておかんと、
はい、
うん、なるほど。保険の更新の時期から1ヶ月前だったんだけど、2000円ぐらい払って人身障害入って、万が一があったら俺も嫌だし、で、先日更新のタイミングもあったんで、まあ、ちょっと料金は上がっちゃったけど入りました。
はい、
まあ、家族のためにもね、あと自分自身のためにも、
はい、
うん、俺は事故んないとか、バイクは車と事故ったりした時結構過失割合的に有利だったりっていうのも若干あるんですよ、相手がいれば。でも相手が払う気ないやつとか、保険すら入ってないとか、あとは過失割合の示談で結局何年も揉めたりとか言ってもなくはないから、そんな時にも自分と自分の家族を守ってくれる、でもうすぐに治療費も全部持ってくれる、自腹で出さなくてもいいっていうんで、とても力になるので、
はい、
うん、人身障害長すぎんな保険の話が大事な話だから悪くないけどさ、いいきっかけとしては人身障害で入っていただきたいのと、あとこれも身近な知人の話で、通販型の保険に入っていたと、いろいろあるじゃない、
はい、
で通販型の保険は基本安いんですけど、いろいろ安い分やっぱりちゃんと削られてるんですよ、こういう条件でこういう時しか効かないとか、
はい、
だから正直ね、対人対物無制限同じでしょ安心って言っても、それ以外の細かい部分で絶対安い分足りないサービスがありますので、よくその約款注意して比較してって言われても分かんないんだ、これが難しくて、あっちの細かい字読んでこっちの細かい字読んでって、はい、分かんないけど、通販型で最近のでね、ぜひ注意してほしいのは、劣化サービス、
はい、
スカちゃんはハーレーの、例えばビューエルだったらハーレーの劣化サービスで、
はい、
わざわざ有料で払ってるから、
はい、
東北で泊まろうが完璧だけど、ありがちなのが一番気をつけてほしいのは、劣化ついてまあ、ついてないの最悪だけど、ついてるけど距離無制限っていうのがね、注意してほしい。なんで無制限で注意なんだよっていうのは、だいたい距離無制限っていうのはどっか他の細かい字を見ると、距離無制限で劣化しますと、ただし弊社提携の修理工場まで距離無制限って書いてあると、どうなるか、結構うちの近所で、例えば富士山の向こうで身延で泊まっちゃった時に、距離無制限ですよ、まあよかったって運んでもらったら、なんかミドブの近くの自動車修理工場に運んでくれた、であとは自分で何とかしてくださいねなのよ。行かなきゃいけないし、四輪の自動車修理工場だから一時的にその日保管はしてくれるけど、進まない、何も進まない。まあバイク屋さんが近くにあればさ、バイク屋まで持ってってくれるかもしれないけど、まあ、してくれると思うけど、でもそこでそのバイクは扱えませんとか、
あ、修理とかは
なくはないし、
うん、
なので距離無制限、まあ劣化ないのが最悪だけど、あっても距離無制限には注意してくださいと。事実上あまり役に立たない。それよりはいくら、例えば15万円分出ますとかの方が、 15万だと大体ね、平均で180キロぐらい持っていけるんで、北海道とか高いんだけど、よっぽど実用性がありますし、そもそも、レッカーサービスがないよ、通販型で安いよっていう場合には、確か8900円とかなんかそれぐらいで、JBR だか JRB、JBR かな。ツーリングマップルに CM 乗っけて
る、はい、レッカーだけの、はい、ね。
あれが8900円ぐらいで距離無制限だから、それと組み合わせてあげれば、レッカーに関しては安心できると思うんで、気をつけてください。なぜかというと、去年まではレッカーサービスついてたのに、今年から更新の案内聞きました、去年と同じでいいですでサインして出したら、対人無制限、対物無制限とかその辺は変わってないんだよ。変わってないけど、細かいとこ見てたら、レッカーサービスなくなりました。気づかずに更新してた人がいたんだよ。
はい、
また別の知り合いで。そういった安いやつは、細かく、向こうもほら商売だから、ちょくちょく更新のたびに条件変わったりするんで、それもちゃんと注意した方がいいと思います。
僕事故ったのがワルキューエの方だったんですけど、まあ一応ホンダさんのディーラーで買わせてもらって、でその時にそのなんかホンダオーナーズクラブカードかな、なんかそんなのなんか作らされて、うん、はっきり覚えてないんですけど、まあその買いに入ったことでワルキューレのレッカーも全部あのホンダさんで持ってくれたので、その任意保険を使わずに結局ワルキューレのレッカーは全部ホンダさんがやってくれました。
ああ、よかったね。
で費用もはい、まあ、かからずということで
よかったね。それもちょっと費用とかちょっと腹入ってるわけだろ
う
な。
それ、まあ、そうですね、ちゃんと。はい、
スカちゃん、あのビュエルってその辺はすごいしっかりしてるんで、
ね、まあビュエルは入っとかないとどこで止まるか分かんないですからね。まあいつベルトが切れるか分からない恐怖と、いろいろありますんで、はい。
まあ今日こんな保険の話すると思わなかったけど、俺もずっと自分で自分自身のあの保険のプラン気になってた。
はい。
で。特に自爆の場合、自腹で払わなきゃっていうのとか、ね、はい、あと相手が払う気がない、払えない状況とかいうときに、はい、怖いじゃん。
そうですね。
俺、田舎の方好きだし、でも田舎の方行くと自賠責すら入ってない人がいたり、あとは、おじいちゃん、おばあちゃんが、任意保険入ってない人すごい多いのよ。だから本人に悪気がなくてとか、うん、でも実際問題払えないって場合もあり得るじゃん。自己防衛のためにですよ。今回のオープニング暗い話で全部保険で終わっちゃう。
ちょっとじゃあ明るい話題一個言っときましょうか。
おう、お願いします。
マッタリーダーでございます。愛車は今、アフリカツイン一台体制ですね。もう一台、サブバイクを探してる最中ですけども、まあ何するかまだちょっといろいろ迷い中です。で、愛車の甘辛デビューですか？ね、アフリカツインは本当にエンジンのパルス感だとか、すごくフィーリング的にこう、大好きなんですわ。アフリカツインはもう本当にね、エンジンがすごくいい。もう、なんつうんだろう、自分の、こう、パルスが、自分の、なんだろうな、パルスと合ってるというか、本当に乗った瞬間にこれだ、つって乗り換えました。はい。で、今日のイズスカ。まあ一応グッドスピードさんの意思を継いで今日は、イズスカは本当にまったりゆっくり景色を楽しみながら走りました。本当にいいとこですよね。何回来ても。で、番組の感想。もう大ファンでございます。はい。もうやっぱり一番好きなコーナー甘辛デビューかな。うん。もう今後の甘辛デビュー、その他企画もろもろ、期待しております。 では最後にグッドスピードでいいのかな。
ありがとうございます。
今回はここまで。
次回に続く。